子のラジオ放送局所沢がいいんです。
この番組は DJ たまこが所沢の今を探検し、所沢の地元ネタを世界へ配信するちょっぴりグローバルなラジオ番組です。
所沢ナビは所沢のイベントや情報を発信しているポータルサイトです。レポーターがお店やイベントに直接訪問取材し、お客様目線でレポートします。現在所沢ナビではボランティアライターを大募集しております。所沢が好きで好きでたまらない人、所沢の美味しいお店を教えたい人、所沢の魅力を伝えたい人、ぜひご協力ください。私たちと一緒に所沢を盛り上げましょう。詳しくは所沢ナビで検索。
じゃあ、中村さん質問なんですけど、今イマジネーションカーペットっていう、こう駅前の右側にある モニュメントですね。これ壁線ですね。壁の泉と書いて壁線なんですけど、これは前までは水が流れてたけど、今は流れてないっていうのはちょっとなんでかな。
ね、これね、綺麗に流れてたんだけど、風がねちょっと吹くと、あそこでこうね住んでる人のとこに、あの向こうのバス停まで水が霧がねザーッと行ったらしいんですよ。
バス停とかタクシーがあるところまで、
もうあの辺まで水がね、このあれ、それでもう住民からもうソースキャン食っちゃって、はい、もう出さないでくれと。だけどね、掃除はきちんとしてるんですよ。
あ、
ここ埼玉県ですからね。あ、皆さんご存知、ここは埼玉県です。あの埼玉が当たり前、あの所沢なんだけど、この公園は埼玉県が管理してる公園です。
そうなんですね、
はい、所沢市じゃないんですよ。埼玉県が全部管理してます。だから皆さん、埼玉県なんです。まあ、これからあそこも行きますけどね、ここは航空公園は埼玉県なんですよ。だから、よくね、子供たちに聞かれるんですけど、この辺ね、すごく掃除が綺麗になってるんですよ。で、子供たちがね、これ誰が掃除するんですかと、こう聞かれた時もある。そうしたらね、あんたたちの、県民税って知ってるって言ってる。
ああ、なるほど。
その税金に持ってこういうふうな人がみんな働いているんだよと。ここは埼玉県所沢の人、ものじゃないんだと。埼玉県のものなんですよと。こういうふうなね、この公園そのものが全部そうなんです。そして面白いのがね、これから案内していきますけれど、モニュメントとか、像があるんですよね。像は、所沢市が管理してるんですよ。そして埼玉県か所沢市が借りてんですよ、場所を。
中村さん、もう一個ちょっと質問なんです。このイマジネーションカーペット、この一番上についてるのは、ちょっとスペースシャトルのようにも見えますけど、あれはどういうものなの？
ね、この人はね、造成作家の小玉さんがね、小玉由美子さんっていう人なんですけど、この人がその当時、これ、あ、書いてない、作った時に、スペースシャトルじゃなく飛行機がこれからこういう飛行機になるんじゃないかとイメージしたんですよ。
あ、だからイマジネーション。
そういうことなんですよ。
で、カーペットの部分は、
これカーペットです。これカーペット、
四角い、
これはカーペットっていうのは水のカーペットのことをカーペットです。そういうことを言ってるんですよ。
で、3度目の、なんかこう。
3度目の短冊ね、三角、四型。あれは短冊が、これが三富神殿っていうのはこの向こうにあるんですよね。
はい。
そのイメージした短冊なんですよ。
エリアのこう。
そう。
形をイメージしたのがこのひし形ってことですね。
そういうふうに作ったらしいんです。ただね、本当にね、この人、だけど今の岡山大学には教授やってる。
あ、じゃあすごい方がこれも作ってくださったんですね。
設計した。作ったのは大工さんかなんか。
あ、大工さん。正確に覚えましょう。ありがとうございます。はい、じゃあたまこ質問タイムです。今航空公園駅の右側にある YS11型機という、日本で初めてできた旅客機ですね、があるんですけど、そこにの、先のところ、操縦席の近くに、郵便ポストのマークがついてるのは、なぜですか？
はい。それ簡単なんですよ。郵便物を乗っけていいですよ。
シンプルな回答でした。郵便物を乗っけていい、
そう、あと乗っけちゃう、あれがなかったら乗っけちゃならない。
そうなんですか。
そうです。
なんで乗っけダメなんですか。
いやこれ郵水省はそういうふうに決まって、やっぱりだってあれ大変でしょう、中に秘密のものじゃなくていろいろ入ってて、だからこれは島に行くわけ、島、そうするとこれにみんな郵便物乗っけたり新聞乗っけたり、それが乗っけることができる飛行機なんですよ。だからワイスは全部じゃないんですよ、何機しかないんですよ。だから大島なんかはこれよく言ってたし、離島に行くのはこれ郵便物を朝乗っけていくとその日のうちに着くじゃん。そのために郵便物のマークがついてるんですよ。
じゃあ他の今走っ、動いてる飛行機も旅客機もそのマークってついてるんですか。
ついているマークだったら乗っけている、乗っけたら、ついてなかったら乗っけられないんです。だから羽田にそういう郵便物があるんですよ、うんうん、それだからそのマークがついて、例えば大島に行く飛行機があればそれがついていれば乗っけられるんですか。そうじゃなかったら乗っけられないんです。これはもう決まりですから。
知らなかったね。
新聞はいいんですよ、新聞はいいんですけど、郵便物っていうのは中身がね、うん、それなりに重要じゃない。現金があるかもしれない。
そうかもしれない。あ、ちなみにさっきも教えてもらいましたけど、はい、もう一回、うん、この飛行機はどうやってここの航空公園の駅まで来たんですか。
あのね、まずどうするかで、大島とこれ飛行機はね、最終は大島と羽田の間で運行していたので、最終便は大島から羽田だと、全日空さんが埼玉県に寄付してくれてここになんですけど、じゃあどうやってここに持ってくるかということで考えたのが、羽田の空港から入間基地に飛んできてもらった、実際に飛んできてもらった、そしてその入間基地でこの胴体の羽とエンジンをバラして、ここまではトレーラーで乗っけてきました。そしてここに来てこれを組み立てました。そういう風にして、あの今監視してます。だからこれはもうその時のままの飛行機そのままになってますのですね、あのエンジンはかかりません、かければかかるんですけどかけません、でコックピットもそのままになってます。だから客席はそのまま乗れます。だからスチュワーデスの格好して、あの向こう行くとね、スチュワーデスのエプロンとかそういうみんなあるんですよ。だから、ね、あなたの盾似合うからね、乗っけてこい。やった
タマコがスチュワーデスになれるかもしれない。
そうそうそう、向こうの記念館の中には JAL と ANA のエプロンがそっくりあります。それからあの機長、機長の 服と帽子もあります。だから子供たちはよくそれで、あのやってます。だから今度は記念館の中も来てください、
はい、今国公園内のフォール大佐の像というところに来ました。じゃあこれどういうものなのか、中村さん教えてください、
は
い、
これはね日本が第一次世界大戦で参加したんだけど、日本の航空っていうのは技術が非常に遅れてると日本の政府が感じまして、フランスに技術者の要請をしたんですよ。そしたらところ、フランス政府がですね、総勢あそこにも書いてある63名、延べ数なんですけどね、はい、延べ数63名の技術者を派遣してくれて、日本のパイロットから整備士、そういうのを日本全国に8カ所に派遣してくれた。その時の、団長が、ファール大佐。それでね、3ヶ月の予定だったんですけど、延べ数1年9ヶ月いてくれたんですよ。
そんなに長く。
はい。だから、そしてその時にこんな話をするとだけど、この人たちはフランス人でしょ、うん、そうすると、所沢の駅にはフランスの料理店がなくて、うん、
ない、
ね。それで三好っていうところがあるんですよ。
はい。
すぐそこ、うん、そこはそこの仙台がフランスでフランス料理を勉強してきたもんですから、この人たちは全部ほとんどがそこへ行って食べていた。
へ
ー、今でもそこの時のフラン、ありますよ。1980円です。私はよく食べます。
フォール大佐が味わったかもしれないものが、
それでフォールカツレツっていう名前もつけてます。
へー、
だからもうここから歩いて10分ぐらいのところです。あのだからそういうことで、このフォーラ大佐の人たちもその1年9ヶ月ほとんどそこに食事行っていた。所沢もね、フランスの人がしたものなんか非常に発展して、だから技術はね、技術やパイロットとかそういうのはもうほとんどこの人たちがやってくれたわけ。
ああ、そうなんだ。
だからそのために日本政府は銅像を建てたんですよ。そういうことなんです。それでちょうど先ほどもちょっとお話ししましたが、フォーラ大佐が来てからこれ、大正8年なんですよ。来年がちょうど100周年なんですね、来て。それでフランス大使館が非常に積極的にそのやってくれて、もう何回もここに来てます。 大使館。
そうなんですか、うん、
それで来年の4月7日ここでイベントをやります。この人だ、この人かっこいいでしょ。
かっこいい。
かっこいいですよ。この人がフォーラ大佐です。だからこんな若くしてね、あ、独身だった。みたいです。その時に、このフォーラ大佐が日本に来た時のレセプション。
わ
あ。すごいでしょ。
今、写真を見せてくれてますけどね。
こんなレセプション。フォーラ大佐が来た時、こんなレセプション。それでフォーラ大佐が来た時には、その所沢の駅からここまでは、フランス国旗とフランスの歌を歌って、小学校の人たちが全部ここで出迎えて、ここまで運んできてくれる。そしてそこの中でこういうレセプションをやって、この時には、もちろん埼玉県知事をはじめ、だいたい400名ぐらいの人、築地から料理を全部運んできてます。
すごい。
すごいんですよ。だからそしてこれが水がありますが、こういう仕事っていうかね、技術を教えてくれてるんですよ。ただね、こんな場所でしょう。ね、皆さんわからないんですよ。
わかりにくいかもしれないですね。
ただね、ここがね、ここになぜあるかって、ここが、学校だったんですよ。学校のグラウンドだった。そこで建てたもんだから、そのままここになってった。
今ちょうど航空公園内のここはクラブパーキングロットと書いてある文字が残った壁の広いエリア。なんていう、どこって説明すればいいかよくわからないけど、昔米軍基地だった頃にの名残が残ってるエリアが航空公園内にあって、で今はなんかベンチ、ちょっとこう屋根がまだ残っててベンチだけになってるんですけれども、中村さん、ここ以前はここは
ダンスホールで憩いの場、米軍の人たちの憩いの場だった。
ちょうど今みんなでこう散策してるところで飛行機雲が空まっすぐ伸びていって、なんかいつもと違う感じに見えますね。飛行機雲が綺麗です。じゃあ今日一日の所沢航空公園ボランティアツアー以上でおしまいになります。高村さん、ありがとうございました。
ありがとう、また来てくださいね。
はい、
いつでも、
はい、
勉強していただきましてありがとうございました。はい、担当としては本当に嬉しいです。
今日はたまこは中村さんに、お、少しちょっと勉強してきたねって褒められたことが一番嬉しかったです。ありがとうございました。はい、DJ たまこがお届けしております所沢がインです。今回はサクッと探検所沢、ボランティアガイド中村さんと行く所沢航空記念公園ツアーパート2をお届けしました。いかがだったでしょうか。今回もいろいろキーワードが出てきました。イマジネーションカーペット、それから YS11 型機ですね、駅前にあるね飛行機、それから、航空公園内の野球場があるんですけど、その近くにあるフォール大佐の像があるんですが、そこにもね行って説明を聞いてきました。本当に全部知らなくて、例えばフォール大佐なんかはちょっとびっくりというか、その中村さんも言ってましたけれども、まあ3ヶ月飛行機のね、まあ技術をこう伝える人たちがこう来るために、まあその大佐として3ヶ月、所沢に滞在する予定だったけれども、まあ結果1年9ヶ月、まあ約2年ですよね、いてくれて、で、フランス料理がもちろん恋しくなるから、でもフランス料理店は当時なかったけれども、まあ唯一そこから航空公園から10分ぐらい離れた三好というレストランで、フランス料理を学んだ職人さんがいて、シェフがいて、でそこでもうずっとご飯をね食べてたって、まあそんな話まで知らないですよね。三好さんっていう場所があるのも知らなかったし、そしてまたそれがまだやってらっしゃるということも知りませんでした。で、来年このフォール大佐の、まあ、像のところで、来年100周年、まあ、日本に来て100周年経つということで、何かイベントがもう計画されてるということなので、また来年もね航空公園でが少し華やかにまたさらになるんじゃないかというところで、期待をしています。ガイドの中村さん、 実はあの今回、もう一人ねサポートの方女性の方が一緒についてきてくださっていて、それは何でかっていうと中村さんがあのいっぱい資料をね持ってるんですよ。であの写真付きのねよくあの放送の中でもこれ見てくださいっておっしゃってたと思うんですけれども、いろんなあの今までのところであの写真だったり飛行機の写真だったりっていうのを持っていて、なのでファイルが3冊4冊もうすごい分厚いのもね持ってきてくださってて、それが、まあ、1人だとなかなか持ち運びが厳しいのでっていうことで、その方がねずっともう私たち、まあ、半日ぐらい一緒に行動しましたけれども持ってくださっていて、その資料もね本当にあの大変だったと思います。 ありがとうございました。改めてお礼を申し上げます。この、日本のね今旅客機ですよね、私たちが普段海外旅行に行ったり、まあ、日本のね、旅行国内旅行また地元に帰ったりする、時に使う、旅客機が今こうあるのは、実はこのやっぱり所沢でのその整備とかパイロットの養成とか訓練とかそういう飛行機に関する研究や開発が行われた時期があるからこそ、今私たちはいろんな世界に飛行機一本で行ける、いろんな場所にこう短時間で行けるっていう現実があるっていうことをね知ると、わちょっと所沢すごいんじゃないのってね、こう地元を誇れる要素がやっぱりここにあったなというふうに思って、ちょっと感動するようなね部分もありました。皆さんも聞いていていかがだったでしょうか。それからツアーの参加者の皆さんも、ラジオの収録協力してくださってありがとうございます。所沢のまたことが知れたと思うので、ぜひお帰りになった際にはそちらで皆さんの住んでる場所で所沢のことを話してもらえたらなと思います。番組では皆さんから、メールを募集しています。番組への感想ですね送ってください。メールアドレスは djtamako@gmail.com djtamako@gmail.com でお待ちしております。この中村さんとのボランティアガイドツアーですね、まだまだ行われると思います。私もそれをまた楽しみにして、いろいろ街のことを引き続き学んでいこうと思っています。また次回も聞いてください。 DJ たまこでした。バイバイ。